こんにちは、山あり谷あり放送室です。この放送は異文化に暮らす父2人が話すポッドキャストです。東京に暮らす山ちゃんとロサンゼルスに暮らす谷くんが日米間の子育て、教育など日々起こる人生の山や谷を面白がりながらおしゃべりします。
はい、では今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回もですね、たくさんいただいているお便りの中から紹介して進めていきたいと思っております。
はい、
はい、じゃあ早速いっちゃっていいですか。
よろしくお願いします。
はい、それでは早速いきたいと思います。ラジオネームのんさん、
ありがとうございます。のんさん、
ありがとうございます。初めの頃から聞かせてもらっています。今年は体調不良の間で、療養中ずっと聞かせてもらっています。とにかく安静して体調を整えるために寝ていないといけないけれど、体はきついし、目で何かを見るには疲れるし、快適な睡眠の時間ではない、寝るだけで時間を消費するのがもったいないなと思う私は、山谷をだーっと聞き直す幸せな時間を手に入れたことと、体がきつい時に山谷の笑いでの体の回復をとっても感じています、という嬉しいお便りをいただきました。のんさん、ありがとうございます。
のんさん、ありがとうございます。
ね、そして、
いやー、めっちゃ嬉しいな。
ね、どうかな、体調、ね、まだもしかしたら療養中かもしれないんですけども、笑っているかな。
いやー、本当山谷人の役に立てたね。立てた
かな。ありがたいですね。
いやー、めっちゃ嬉しい。なんか以前にもね、あの雪国の山ちゃんって方から、あのね、夜遅くまで起きているのがしんどいっていうね、体が痛くて、
ね、
その方もね、あのいつも聞いて楽しく聞かせていただいておりますっていうのがあって、やっぱそういうの聞くと嬉しいよね。
そうそう、雪国のね、山ちゃんさんからもまたこのフォーム使って、またその再お便りもいただいてね、いるので、ちゃんと読んでますよって、本当ありがとうございますね。
ありがとうございます、
なんかさ、そう、こう確かにね、あのなんかこう書いてあるさ、目で何かを見るには疲れるって結構わかるなと思ってさ、なんか本読みたいなと思うけど結構パワーいたりする時あるよね、
めちゃくちゃある。あとはなんか YouTube でもないみたいなさ、目も休ませたいとか、あとなんか仕事忙しくて家帰ってきてさ、夜とかになるとさ、もう脳内パンクしててさ、何も入ってこないみたいな時にポッドキャストちょうどいいよね。
そうだよね。でさ、ポッドキャストもさ、やっぱりちゃんとした教養系とかさ、あと本当にお笑いとかさ、こ一言一句こう聞いて楽しむぞっていうものもやっぱあるけどさ、
ある。
なんせこう僕らのポッドキャストは聞き流しててもらって、本当あの3秒後に忘れてもらって構わないぐらい僕は思っているんで、
3分後に寝ててもいいんで、ててもいい、本当に睡眠導入剤ですから ね、山谷には。
そう、なんでとにかく気楽になんかこう聞き流していただければいいなと思ってて、そんな風に、ね、療養中ののんさんの力にも慣れたのなら、なおそんな嬉しいことはないですね。
嬉しいね。もう本当にこういうお便りをいただけると、本当我々のやっているね、ポッドキャスト活動をやっている価値が本当にあって嬉しいなと、やってる意味があってよかったなと、
ありがとうございます。なんかこう質問でもなく、本当にそっとこう寄せてくれた感想に僕らもすごく力をもらいましたので、今後とも力になれるように頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では続きまして、
はい、
ラジオネームスタバ行きたいけどねさんからです
スタバ行きたいけどね、まあ、行ってないんだね。
ないのかな、行きましょう
スタバがない県っていう可能性もあるよね。
あるね、あるね、あるかな。はい、まあそんなわけで本文いきます。山ちゃんさん、多摩美術大学の特別授業みたいなの、あの多摩デザインハイスクールっていうのに登壇予定ですよね。私は地方住みなのでオンライン参加できたらなと思っています。っていうか、うちの子の通っているリトミック教室の先生の息子さんが多摩美術大学に通っていまして、先生からのおすすめでこの講座も知りまして、講師の先生方のお名前見ていたら見覚えのあるお名前が、はあ、まさか山ちゃんってなったのでした。世間は狭いですね、驚きです。 ラジオもノートもこれからも楽しみにしていますというわけで、スタバ行きたいけどねさんからでした。ありがとうございます。
いいなあ、なんかすごい願望ですね。
いいっすね、うん、はい。まあ、そんなご紹介いただきました。
いやー山ちゃんすごいじゃない。
そうなんです。あ、11月末かな、うん、に、たまびのデザインっていうものに対して初めて学ぶ人に向けた企画を立てようっていう、本当1ヶ月毎日誰かが登壇してオンラインでも聞けるし、直接六本木 あのミッドタウンっていう場所で現会場はあったんだけど、まあハイブリッドでやるイベントの僕は2日目に登壇をさせてもらいました。
すごい、
はい、僕です。はい、
すごいよね山ちゃん。
いや、いい機会でしたね、とっても。
なんかあれだよね、たまにさ、うん、こうゲストで来てくださる方とかさ、こういう風にね、うん、いただけるお便りとかでさ、うん、でも山ちゃんすごいじゃん、メディアへの露出がすごいからさ。
いやいやいや、すごくはないですよ。
本当教育界の有名人ですよね。
いやいやいや、有名人じゃないですよ。
すごいですよね、新しい時代を生き抜く戦士山ちゃん。
でも今回ね、このね、たまびのは、うん、自分でもすごいなと思ったのは、僕の前の1回目が佐藤拓さんっていう、
お、
日本でも超有名なデザイナー、
はいはいはい、
が第1回目ね。
う
で、お休みになっちゃったんだけど、うん、本当は第2回目は安西祐樹さんっていう、これもね、この界隈でむちゃくちゃ有名な東大にも勤めてて、
うん、
ワークショップとか問いっていうそもそもをいろいろ考えている、うん、方、実業家でもあるような方だったんだけど、で3回目が山内雄介っていう、このなんだこの並びみたいな、
すごいじゃん。
そう、あとは料理研究家の土井さんとか、
ほ
んとね、
大泉洋さんが真似をする
そうなの
すごいな
とか、マジで有名な人のラインナップの中に混ぜ込んでもらって、
う
ん、本当にそう恐縮っていうか、俺いていいのかなと思って。
すごい、今 1,2,3,4 って4人名前ね、バッテリー上がったけど、
うん、
もう3番クリーンアップで山ちゃんで、次4番が土井さん、
まあ、土井さんもちょっと後だったかな。
強力打線すごいじゃない
で、まあ、でも、これ全て、それぞれの講義の内容は、
うん、
YouTube でアップされているので、
うん、
いつでも見ることができますので、
うん、
はい、よかったら、まあ、僕がどうこうというよりかは、このね、多摩デザインハイスクールっていう取り組み結構面白いなと僕も思ったので、
うん、
ぜひ興味ある方はチェックしてみていただけると嬉しいです。
じゃあ山ちゃんがちゃんとねリンクを送ってくれたら、うん、この概要欄に貼ることできるんでYouTube、
はいはい、
このエピソードの概要欄からリンクがここですっていうのがあったら、うん、ぜひそこからね、でなかったら山ちゃんが送ってなかったと思ってください。
あ、分かりました。あいつまたやったなっつってね言うだけ言って、
うん、
言うだけ言ってまたやってないなっていうね。
いやでもすごい。ちなみにどんな内容を話されたんですか、うん、山内選手。
選手山内はですね、うん、
選手、
結局これって60分間の講義っていう前提だったんだけど、
うんうん、
俺やっぱさ60分一人で喋るって無理だなと思って。
お、谷君欲しかった。
だからも、うん、え、あ、谷君も言ってたって言ってた
全然内容ない話60分になるけどね
何のデザインの話だよっていう、ね、うん、そう、でもそれは無理だなと思ったから、もうワークショップでしたかったの。だから、
うん、
コミュニケーションっていうのをテーマにして、でこの多摩デザインハイスクールの一応縛りというか決まりは、必ずタイトルにデザインを入れてくださいっていうことがあって、
うん、
だから僕はコミュニケーションとデザインっていうタイトルにして、うん、まあ、デザインっていうものはもう全部デザインじゃん、
うん、
文字にしたってさ、
うん、
紙にしたってさ、
うん、
冷蔵庫にしたって、うん、何にペンにしたって全部デザインで、だから誰しもがこう、うん、付き合っているもの、
うん、
でそれを作るっていう行為も、うん、またこれ作るがすごくこう高尚なものだけど、うん、に思われがちだけど、実はみんな誰しもなんか作ってるじゃんっていう、
はいはいはいはい、
で作ってるっていうことはで誰かと作るっていうことはそれコミュニケーション取ってて、うん、その結果が、うん、出来足がどうであれ、
うん、
良し悪しがどうであれその完成物のねその経過のコミュニケーションが豊かであればそれは作った価値はあるじゃないみたいなことを、ワークショップを通じて体感してもらうっていう内容です。
なるほどね、興味深い、はい、
本当ですか。
う
はい、そんなわけで
いいですね。
なんかねデザインそうちょうどさあの、うん、谷くん来日した時にさ、
うん、
あの部員のももちゃんと、うんまあ、谷くんって本当にこうグラフィックのまさにデザインっていう仕事をされている2人の話を聞いててさ、
うん、
でああそうだよななんてこうデザインってそうかそうかなんて思ってたけど、
うん、
今回もねまたなんか本当その時はかもこの話なくて決まってなくて、
うん、
その後にまさかこうデザインっていう文脈で自分もそういう話したり作ったりすることになるとはと思ってさ、
はいはいはいはい、
そうか俺もデザイナーだったってちょうど思ったんでした。
でもその登壇が決まってからさトーク内容とかさ、うん、タイトル考えてってそれと、うん、それ自体デザインだもんね。どういう事業にしようっていう、
そ
う
そ
う
そ
う
ね、うん、それもそうだよね。だから割と俺はこうどちらかというと無形の有形じゃないプロダクトとかさ、
うんうん、
なんかグラフィックとかじゃないその仕組み、
うん、
なんつうんだ授業とかさ、うんうんうん、そういうものを作るのが多分得意だし今までもそういうのをなりわいにしてるんだなっていうのを改めて認識したこの、
うんうんうん
うん、回でしたね。
なんか今その話を受けて思ったのがさ僕らの山谷で過去のエピソードで、うんそんなような話してて、うん、個人的に僕もすごい好きで、うん、あの、うん、リスナーさんからもすごい良かったですっていうねあの意見をいただいた、あの想像力のある人ってなんだろうみたいな、
はいはいはいはい、
そんなタイトルのがあって、ね、それね、うん、今あめっちゃそんな話してたなあれ結構いい話してたなと我ながら
お、
うん、おちょっと思い出させてくれたそんな内容でしたね。
そうですね、
うん、
あなんか我々そうっすねなんかね、
うん、
大事想像力大事だと思うけど、
うん、
なんかあえて取り立ててそれを伸ばさなきゃとかよりもね、うん、身近なやってることをちゃんとこうやってるねって、
うん、
承認してあげることから始まるような気が最近してますね。
いやみんなねみんな、うん、あの想像力というのは全ての人に備わっていて、
うん、
日常生活でみんないろんなデザインをしていますよと。お料理作るにしても、
うん、
友達とね待ち合わせしてどっか遊びに行くにしても、
うん、
そのね一日をデザインしてるわけじゃないですか、
うん、
予定立てて、
うん、
そんなような感じで僕も登壇させてください。何しようかな、ね、デザインもつけないといけないんだよねタイトルに。
そう
それから あとは呼ばれるか呼ばれないかっていうところだね、
うん、そうそうそう、あそっか、じゃあ準備だけしとけばいいんじゃないかな、
う
ん、
すっごいもう全力でアップしとくわ400m トラックの外で思いっきり、
うん、
いやお前呼ばれても走れんのっていうぐらい全力でアップしとくから、うん、
いるよねサッカー選手でねめっちゃ準備してるっていう人ね。
そう監督の前であ
のもっと激しい番ね
そうそうそう
終わりました。
はい、
はい、
ありがとうございます。お便り
お便りありがとうございます。はい、
ステッカーを山ちゃん、
はい、送ります。
ぜひよろしくお願いします。
はい、そしてそしてこれもまたね、うん、もう以前にもお便りいただいた方からも結構たくさん、うんリピートお便りをいただいていて
嬉しいですよ、はい、本当に、
ね、そういうのも本当、うん、あの僕ら全部読みますので、うん本当にそういったものも大歓迎ですね。の前ちょっとここでもご紹介したゆきんこさんっていう覚えてねラジオネームゆきんこさんからもまたねあのお便りのお返事もまたいただいたりとかしていて
ありがとうございます、
はいね、そういったことも楽しみにしておりますので、
うん、
はい、じゃあちょっとゆきんこさんの内容少しだけ触れちゃいましょうか。
うん、うん、ぜひぜひ、
はい、ゆきんこさんのねそのねお返事の中でね、
うん、
もうゆきんこさんはねあの接客業なんですって、
うん、
なんでコロナもねもう続いてマスクも自由になってるけど、
うん、
顔の一部になっているので取るのが恥ずかしいと。
あマスクがね、うん、
マスクがでもね、うん、こう以前僕らはメガネは顔のブラジャーっていう話もありましたが、はいはいはい、うん、そう多分ねこうみきんこさんにとってはこうマスクが
顔のパンツだな。
ブラジャーみたいな、そう、パンのパンツね。
パンツだな。
うん、あ、うん、なってます。うん、そんなのがね、こうお便りのお返事の中にあって、ああなるほどねっていうね。うん、
そうだね、確かにメガネは顔のブラジャーって話してたね。
うん。
うん、
これね結構ねやっぱりね思春期の少年、うん、少女たちがまだマスクしてるんだよね。割とね。
それは学校でやった方がいいってこと？
いやいや、そうだ、いろんな人がいると思うんだよな結構。そのやっぱ学校っていう集団行動の中で、
うん、
まだ不安だよっていうのと、
うん、
あとこの間の聞いた子は寒いって言ってて、ああなるほど確かに高いのマスクと思ったのと、なんかもう多分ゆきんこさんと一緒でもうなんかそう取るのが恥ずかしいみたいな人と、
あ、逆に慣れちゃったと、マスク着用が、
そう慣れちゃった、そう、
タイガーマスクみたいな感じか。
それ全部でしょ、タイガーマスク。
タイガーマスクして仮面かぶってる方が普通になっちゃったみたいな。
そうだねって言っていいのかよく分かんないけど、
佐山さとるさんではないっていうね、
そうそうそうそうとか、うん、まあもう全然気にせず、俺もすっごく嫌いだからマスクしないんだけど、なんかいろいろいる。
日本ってそんな感じなんだ。
そう、全くみんなしないじゃないね、なんかいる。
今2024年の1月に収録しておりますが、アメリカは、
うん、
まあやってる人もたまにいるけど、ほんとたまにいるレベルで、
うん、
もうほぼ、うん、あ、そんなことあったっけ、コロナそんな時代あったねみたいな感じですね、うん、もう終わったような感じです
ね。なんでこう日本も別にもうコロナがっていう話はそんな聞かないけど、マスクだけはなんか、
うん、
残ってるっていうのもちょっと変な気がするけど、うん、してる人はしやすくなったのかもね。
なんかチラッと聞くのは女性の人とかマスクしてる、うん、着用の方がちょっと朝のメイクとかしなくても済むから楽だったみたいなことを言ってる方をちょっとチラッと聞いたけど、
うん、ああそうね、
うん、そういうのもあるのかもしれない ね、女性とかは、
うん、それはあるかもしれないね、
うん
うん、
そうね、
まあ、まあね、まあ恥ずかしいことは確かにあるかもしれませんが、
うん、ゆきんこさんは何、そのステッカー届きましたっていうありがたいね、ご丁寧にお便りをいただけたと、
ね、
本当に、
はい、
ありがとうございます
ですね、ありがとうございます、うん、そしてさっきねちょっと話の流れで雪国の山ちゃんさんのお返事もちょっと紹介させてもらったので、
山ちゃんさんありがとうございます。
雪国の山ちゃんさんも、はい、もうちょっとじゃあ中身を紹介させてもらうと、うん、雪国の山ちゃんが提供したい話題はタイパ、
おう、タイのパッタイ、
タイムパフォーマンス、違う
違う違う違う
違
う、めんどくさい先輩をなんか突っ込む後輩みたいな、違う違う違う
違う違う
違
う、タイムパフォーマンスですよ、タイムパフォーマンス、
はい、
はい、じゃあちょっとここは文章をそのまま抜粋して読み上げさせてもらいたいと思います、うん、雪国の山ちゃんさんからの、
うん、
お返事の中で、
うん、
雪国の山ちゃんが提供したい話題はタイパです、
うん、
山ちゃんでしたらすでに把握していると思いますが、今の世の中はコストパフォーマンスならぬタイムパフォーマンスという略してタイパが新語として認知されているようですね、うん、山あり谷あり放送室のコアな年齢層である35歳から44歳にはビビッとくる話題ではないでしょうか、
うん、
実は私も昨年満60歳で定年退職して雇用保険の失業給付を受けるために求職活動をしなければなりませんでした、
うん、
求職活動の要件にハローワークが紹介する研修やセミナー授業も含まれていました、
うん、
すぐ再就職つもりはなかったため、各種セミナーの中から興味のある某 IT スキルアップ訓練というオンラインセミナーを受講しました、
うん、
基本オンラインセミナーの、ね、オンラインのため Zoom を使った講習や演習を受けて、うん、それ以外は自宅で e ラーニングを受けて、
はい、
次回のオンラインセミナーで復習チェックという形、
うん、
問題は e ラーニングのボリュームなのですと、
うん、
指定された動画視聴での e ラーニングは予定表では約1週間、うん、1日2から5時間となっています、
うん、
しかし都合の良い日もあれば悪い日もありボリュームが溜まってきますと、
うんうん、
ただでさえ初めての用語だったり理解に時間がかかることもあり、うん、繰り返し動画視聴することがありました、
うん、
早めの段階で動画視聴を1倍速で追いつかないことを指し、2倍速とても無理なので 1.5 倍速動画を視聴しなければセミナー予定についていけない、
うん、
なんとか28日38時間の終了証をもらいましたが、 1.5 倍速動画でも実際には38時間の 1.5 倍はかかりましたと、
うん、
というね、まあ、これらの経験から先日テレビ番組で初めて私もタイパをやっていたのだと分かった、
はい、
知らず知らずのうちに追い込まれたタイパでした、
うん、
今社会人の多くが自分の生活時間を有効活用するために、うん、タイパでスキルアップや家族との時間を作り出しているようで衝撃を受けました、
うん、
中にはドラマや映画までタイパで早見したり、本の朗読をタイパでするサービスもあるようですね、
うんうん、
私はドラマや映画はやっぱり1倍速で見たいし、うん、感動や細かな感情も伝わってこないと思うし、うん、感動も味わえないのではないかなと思うのです。長くなりましたが、山ちゃん、谷君は今のタイパについてどのように思われるか、考えているのか、またはタイパを利用しているのかどうか、ご意見を伺いたいと思います、ということでした、
はい、なるほど、はい、雪国山ちゃんさん本当にありがとうございます、
う
ん、
ありがとうございました。そうですね、タイパ、うん、特にまあその動画のこの 1.5 倍速とか2倍速とかあれですね。
じゃあまあ率直に言いますと、
うん、
はい、山ちゃんは、YouTube 見るとき、うん、またはポッドキャスト聞くときに、うん、倍速する、何倍速か
しない、
しない、
うん、あんま使ったことがない、
う
ん、
あ、そう、
うん、のでしないですっていう言い切れるぐらいしないの。
あ、そう、僕は、うん、ポッドキャストはしないけど、まあ、聞くのも決まってるし、うん、ゆっくり聞きたい番組しか聞かないので、うん、YouTube なんか調べ物あるときに YouTube どうしても行っちゃうんだけど、
うん、
めっちゃやる僕、
うーん、
料理レシピとか、ちょっと人によってはさ、いや、もっとスピード感、もっと早く喋ってみたいな、
うーん、
いや、もう次が気になるみたいな、ステップ2行ってみたいなとき料理レシピとかもやるし、あとちょっとなんか知識を入れたいときに結構僕倍速やっちゃう癖があります、う
ん、なるほどね。俺そもそもさ、
うん、
YouTube 見ないんだよ全然。
あー、 TikTok 派か。
TikTok もね、
TikTok 世代
世代じゃない、
違う。
YouTube もさ、なんだろうな、動画で見るなら俺本で見たい、読みたいんだよなとか。
いいね、
もう何なんだろうね。
山ちゃんそれ理想の生活してるよ。
だからね、 YouTube を見るっていう習慣が全然なくって、
うん、
だからね、機会も少ないんだろうな。だからその倍速再生っていうのにあんま馴染みもないっていう感じ。
僕なんか興味持って学びたいって時に、うん、やっぱりね、うん、僕文章を読むよりも文章がちょっと結構苦手な人なんで、
うん、
もう動画で見ちゃうね、
まあ、でも
なんかあんま考えないでいいじゃない、
うん、それいう人が多いんだろうなとは思う、
うん、例えばキャンプギア新しいの気になってるとか、使い方分かりませんとか、うん、買ったはいいけど、うん、まあキャンプとかもそうだし、今はもう釣りのやつなんかも
う、うん、
好きな人は普通の通常速度で見るけど、知らない人とか初めて見るけどちょっとどんな内容か気になるって時は、
うん、
早めに見ちゃいますね、
うん、そうだね。これさ、ちょっとタイパーコスパ感はちょっと改めて話題になってもいいかもね。ちょっとこの
これちょっと興味深いんで、うん、続編ですわこれ。
そうですね、うん、ちょっと温め取り直しましょうかね、はい、うん、いい話題提供を雪国の山ちゃんさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。僕はもう本当にあのポッドキャスト、あの僕ら週一キープしてアップしてるわけですけど、やっぱね、うん、どっかでたまにこう雪国の山ちゃんさん、
うん、
あのね、体ね、体調あんまり良くない夜とかに、うん、まだ聞いてくれてんのかなとかね、
うん、
ちょっとふと思うことがあります、
うん、
少しでも役に立っていればめちゃくちゃ嬉しいんですけれども、うん、こんな無駄な話で、
うん、本当に相変わらずの無駄な雑話で申し訳ないんですが、はい、はい、うん、これからもお付き合いいただけたら嬉しいですな。
はい、
はい、おい、というわけで今回もいただいたお便り中心に、うん、お話をさせてもらいました。また今回は閉じますが、まだまだお便りいただいているのもありますので、紹介引き続きしていきたいと思います。谷くんも真っ暗になっちゃったからそろそろ閉じようかな。
真っ暗です今こちら6時ぐらいですね。冬は日が短いので
寒い？
あ、寒いよ。ロサンゼルスも冬はありますよ、うん、ちゃんと1月になって一番寒い時期で、
うんうん、
でも日本に比べればね、全然日中とか T シャツで歩けるし、
あ、それはいいね。
うん、
そ
うですね、
はい、
う
ん、じゃあまあちょっと真っ暗谷くんの配慮もあり、うん、この辺で今回は閉じたいと思います。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。